こんばんは、中地翔京です。でおなじみの親愛なる隣人良健です。先々週から中地翔京ですとボケていますが、中地翔京やら中地正京と読み間違いをしていて、大御所堂やわじらりんどと良健が怒られていましたが、一体わじらりんど俺なんて読んでた中地翔京さん、すいませんでした。思い出の一曲、レイ・パーカー・ジュニア・ゴーストバスターズ。これ懐かしいな。中学生の頃お小遣いを貯めて、生まれて初めてレコードを買おうと宝レコードに行ったら、レコードと間違えてレーザーディスクを買ってしまい、あっちゃめえやっさーして、レコードと交換してしたら CD しかないって言われて、生まれて初めて CD を買うことになったのです。どっちみちレーザーだこれ。子供の頃お化けがものすごく苦手だった良健でも、ゴーストバスターズを見てから霊能力を持っていなくてもお化けは退治できるんだと認識して、お化けが平気になり、今ではものすごい怪談好きになってしまいました。それだけでは飽き足らず、コスプレまでして、ハロウィンには毎年美浜に出没するようにまでなりました。中地翔京もうっとり。もうこれあんまり言わん方がいいんじゃないか、もうこれ。さあ、今週は皆さんのどんな思い出の一曲が聴けるのでしょう。小刻みインディアンのオリジンアワー、張り切ってスタートです。まあ珍しくラジオ番組っぽくね始まってますよね。まあこれが普通っちゃ普通なのかな。はい、ということで、オリジンアワー木曜日、小刻みインディアンのオリジンアワーということなんですけど、今週もですね、小刻みの2人がまあ出稼ぎに出てると、外貨を稼ぎに行ってるということなので、今週もヒープ1人でお届けしてまいろうかなと思っているわけですよ。中地翔京さん、中地正京って呼んでたかもしれんさ、ノラリンどうやで、あんまりこういうのは言わん方がいいよ。あのアガヤは言わん方がいいし、もし言うんだったらルビー振ってほしい万が一のためにね、お願いします。はい、そう、良健だからかゴーストバスターズのコスプレしてるの、こういう由来があったんだね。あの毎年、まあなんていうのかな、百均にあるものを使って、まあまあのクオリティのね、ゴーストバスターズのあれ、わかる？映画見た人はわかると思うんですけど、なんかランドセルみたいなのしょってね、これあのお化け退治する機械みたいなのしょってあちこち動くやつなんですけど、それを自分で作って、コスプレしてるんですよ、ハロウィンにね。今年やったかな、今年見てないですよね。あ、マジですか、マンダイトだよね。ああだってあいつ以外いないもんね、やる人ね。どっちかといえばマンダイはお化けの方だけどな一緒にいていいのかなはい、さあ、今週のオリジナルは、ヒープピンでお届けしてまいりますけれども、今週のお題というか、はい、思い出の一曲、デイジーラジオ番組っぽい普通こんなだよね。もう10年以上経ってから普通のこと今やろうとしますけど、はい、あなたが思う思い出の一曲、もうこれ聞いたらあれ思い出せさみたいなね。いや、音楽すごいよね。音楽聞いたらもう一気にこうタイムスリップするというか、中学生にもなれるし高校生にも戻れるしね。音楽やっとけばよかったな本当に思うな。はい、あなたの思い出の一曲を教えてください。アドレス、オリジンアットマーク fmnaha.jp origin アットマーク fmnaha.jp となっております。あ、思い出の一曲な、あれは聞いてたな、終わりなき旅。 ミスチル、ミスチル好きなので、ちょうどね、コンビを解散した時に聞いてたな。次のステップ、まあ次のステップって劇団大勢なんですけど、そこに行くまでの間にしょっちゅうそればっかり聞いてたような覚えがありますけどね。はい。では、本日一発目は、国分寺の加藤ちゃん。ヒープさん、おしろくまさん、こんばんは。東京から国分寺の加藤ちゃんです。こんばんは。東京今寒いですかね。何度ぐらいですか、一桁ですかね。思い出の一曲、加藤ちゃんが上京して就職した1990年、サザンが出した真夏の果実。まだコテコテの関西人、関東を慣れしていなかったあの頃、安倍博士にの長身のラガーマンの同期がいたんだけど、男前オーラ全開で、これ聞いてほしいんだよねって。そんなリクエスト初めてでした。ビューかっこ寒い風の音。あれ、あんまりいい感じではなかったんだ。とりあえず曲は聞いたけど、だから何、オチが見つかりませんでした。オチを聞いてみたけどよくわからんかった。ヒープーさんも誰かにこの曲を聴いてみてって言ったことありますか。ではでは、一人うんたくちばってね。はい、国分寺の加藤ちゃんさん、どうもありがとうございました。オチが見つかりませんでした。関西人の悪い癖ですよ、はっきり言って。悪い癖だよ。いや、でいい曲と思ったから、その阿部寛はこれいい曲だから聴いてねって、であなたにも感動してほしかったわけさ、加藤ちゃんにも感動してほしかったわけさ。
ちょっと気があったんじゃないですかね。
まあ多分そうですよね。そうじゃないと進めないから、ね、大体俺も進めたことあるよ。いい曲だから聞いてね、高校ぐらいの時か、大学この時もあるし、それは大体嫌いなやつに進めんからね。あ、こいつ可愛いなとか、いいなって思ってる人に同じように聞いてほしいなっていうところがあるわけで、だから何言って。あのさ、世の中で言ってはいけない言葉のよ、10位以内に入ってるよ。だから何っていうの、もうこれを言われたらシャッターからからだよ。本当ですよ。はい、真夏の果実、確かなんかのドラマの主題歌だったな。誰が出てたかな、もう思い出せないけど、結構ヒットしたドラマの主題歌だったんじゃないかな。ありがとうございます。ドラマの主題歌もね、頭の頃ね、俺あれやさ、浜田省吾の、悲しみは雪のように、あれが愛という名のもとにっていう、そうドラマの主題歌だったわけ。このドラマが定常しくてよ、死に面白かったわけ、死に面白かったわけ。2回言うけど。だ、鈴木保奈美、だ、あれさ、江口洋介、そう、唐沢寿明、ね、唐沢寿明なんてまだ出たチャーキーぐらいだったんじゃないかな。でーし、これがチョロっていう役がね、大学の同期なんですけど、大学卒業してみんなバラバラになっていくわけ、仕事してから。で、一人は政治家の秘書になったりして。どんどんこのなんていうのかな、自分の親父がこの政治家だろうくさ、でそれの秘書やろっつって、唐沢がね、あんなに正義感あふれるやつだったのに、こんな社会に出て政治のちょっと裏側も見てからに、俺ってなんて汚れてしまったんだって悩むシーンとかあって、デイジよかったんだよな。懐かしいな。はい、あのドラマの主題歌でもいいですからね。とんこつしゅうさん、やっぽいとんこつしゅうです。こんにちは。今週伝えたいビッグニュース、次男が昔使っていた哺乳瓶が出てきました。乳首がボロボロになっていたので、私の乳首も褒めてねぎらってもらいたいね。ひとしさん、あれゴムだからな、ゴムじゃないでしょあなたの。天然物でしょあれ、人工物ですね。火に当てたら劣化するよ、ゴムだから。思い出の一曲、今日は次男 早期の誕生日です。次男をひねり出したあの日から2年、早いものです。もうそんなあっても 2歳か。次男が生まれた瞬間から分娩室ではオルゴール調のハッピーバースデーの曲がエンドレスで鳴り響き、次男をひねり出すのに疲れた私は、うるさいんですけどいつから鳴ってるんですかと看護婦さんにクレームを言ってしまいました。霜を縫う時もハッピーバースデー、忘れられないあの曲です。2歳3歳大きくなりなさい、お母さんより。もう少ししたらお米代がすごくなりそうな予感がします。はい、豚骨臭さんどうもありがとうございました。男の子2人ですからね、米代はもう大変になるでしょうね。うん、俺文明室はやったことないか分からないけど、最近いろんなサービスやるらしいね。なんてかな、ビデオ撮ってあげるんだっけ。 ねいろんなサービスがあるんだよね。
ちょっと前はテープ、
あテープ、そうそうそう、あのオンギャオンギャ最初に鳴く声とかね。でもオンギャオンギャの前にはハーとかハーとかって入ってるわけでしょ。
聞けないって言ってましたよ、あの撮ってもらった人が怖くて。そうだよ
ね、あんなもらってもね怖くて聞けないよね。
聞いたく
ない。オルゴール調のハッピーバースデー、タンタタンタンタンタンっていうのがティラティラなってるわけね。うん、俺はドラマとかでしか見たことないですけど、確かにこんなん鳴らしてる場合じゃないような気がするんだけど、あーとか言ってるんでしょ多分。もう俺聞いたのは立ち会った旦那にお前のせいどって言ったらしいですけどね。まあ、アガアガしてアガアガーって大丈夫か大丈夫かって、お前のせいどやっていう。いやいや、一応二人で相談してると思うのでね、そこはね勝手にお前のせいだけではないと思うんですけど。はい、横浜のモンパさん、ヒープさん、おしろくまさん、こんばんは。本当に今日もヒープさんお一人なんですか。一人ですね。ついにも今週に至ってはロボットもいないっていう。あの先週のロボットの写真をね、フェイスブックにアップしたら結構ないいねが押されてましたよ。何だったかな、万代が死に変なコメントしてたんだよな、なんかすごいいいですねみたいな普通のコメントしてたんだよな。
頭を風邪薬の箱にしたんですけど、
うんうん、
使いたいから返せって言われて。
あ、ロボットの頭、あれは風邪薬の箱だったの。あ、必要な人が出てきて頭買いたい。
もう早く返せ、薬をこんなして使うなんて怒られました。
あれ前もなんか駐車場の草取るっつってから、ね、手足もがれたような覚えがあるんですけど。あ、本来の目的以外の使うなっていう怒られたわけですね。 あんなに社運をかけて作ったロボットが社内に相談してなかったっていうことですね。うん、横浜のモンパさん、早速今日のテーマ、思い出の一曲。思い出の曲を絞り込むのは案外難しいでしょうね。あれにしようかこれにしようかいろいろ考えているとふとこの曲を思い出しました。その曲とはレベッカのフレンズ。大学時代研究室のみんなと一緒によくカラオケに行きました。そして必ず最後に歌うのがこの曲だったのです。実験がうまくいかず先生に怒られてばっかりの毎日、この曲をみんなで歌って明日のための元気を得ていました。まさに当時のパワーソングでした。ヒブさん、歌ったら元気になるパワーソングってありますか。では今日も時間まで頑張ってください。はい、横浜のモンパさん、どうもありがとうございました。だいたい僕と同世代ですよね。流行ってたな。え、これだった。そうそうそう、懐かしい。これ大学の時やってもらった。もう、あ、まあこれも歌いますけど、あと何ていうかや、今井美樹のプライド、プライド どっちかな、ピースマイウォッシュ、どっちかなとか、しょっちゅう歌を投げたな。うーん、大学の時カラオケな。え、これだった、あの、はい、お化けの声入ってるの、これだっけ、これじゃないか、
あれ、あれ、ムーン、
あ、ムーンか、ムーンか、ちょっと聞いてみましょうか、じゃあフレンズね。懐かしいですね。なんかレベッカ、尾崎豊、浜翔、サザンとかっていうのはやっぱりもうなんか青春時代の歌だよね、本当にね。これなツイキャスいろいろ書いてますね。あれなんですよ、最初の方こそね、おっちーさんが中地翔京さんの話書いてあって、でちょっとしたらすぐセルラーでやってる日米野球の話題になってるんですよ。ラジオのこと何も書いてないな。アイモコはいけたのかなとかね。あ、こんな使い方なんだ、早期君誕生日おめでとうございますとかね。なんかそうみたいですね、今日日米野球がセルラースタジアムで、いや、お塩さんも興味ないでしょ。いまいちです。俺もないわけよ、ないって言ったら、みたいなこと言われて、なんでないのみたいなこと言われたんですけど、また親戚出てるわけじゃないからな。またええかのいとことか出てたら見に行くけど。
8年ぶりだそうですよ。
え、ここでやるの、沖縄でやるの、はい、まあだから日本代表のチームだから、そうそうたるメンツが揃ってるっていうことですよね、多分ね、プロ野球のね。大リーガーもたくさん来てるってことでしょ。ほらほらほら、窮屈しかしの俺さんが、ヒープさん俺も俺もって書いてあるさね。ウッチーさんは、いや、あかんあかん、せっかくの日米野球なのにって書いてますね。お、面白いね、ツイキャスね。水に刺した花さんが、こんばんは皆さんって入ってきましたけど、あ、こんな風に使ってんだ、今日はラジオらしいラジオやってまんな。そうですよ、今日はラジオらしいラジオっぽくやってますからね、はい。じゃあコマーシャルいきましょうか。はい、コマーシャル。
この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファロの提供でお届けします。
うまいピザが食べたいやっさ。そういえば豊見城に本場ナポリのピザが食べられるお店があるって聞いたな。巻き窯と職人の技で焼くからデイジ最高って。豊見城中央病院近く、ピッツェリアナポレターナブッファロ、098-987-7552。ブッファロのピザが食べたいんや。小刻みインディアンのオリジンアワー、小刻みインディアンいないんですけどお届けしております。ヒープ一人ですね。日米野球あんまり興味ないんだよなって言ったら、キューブ仕返しの俺さんが、あ、ヒープさん俺も俺もってツイキャスに書いてあったんですけど、その2つ3つ後にサーネが俺も俺もって書いてるんですよ。やるのそうがや。いや、ツイキャスやる暇あったらこっち来ないとや。まあ、今日南城市でね司会やってるみたいですね。面白いですね。南城市で司会やってます、ヒープさんよろしくお願いしますって書いてますけど、はい。フェイスブックのタイムライン見たら、もうもろ日米野球だな。あいもこちゃんと言ってますよ。あいもこちゃんがアップしてった。あとカンナ君、ラジオ機内の社長、その他広告代理店の方などもビール飲みながら日米野球、ミーカーも行くって言ってたな。好きな人だは好きなんでしょうね、やっぱりね。ん、何か違うんですかね、遠くまで投げれるんでしょうね多分ね。レベルよ。とっても遠くまで投げれるんでしょう多分ね。今日のお題はですね、思い出の一曲ということで、こちらチームやっぽいジョーシチャーの番内ネームフーミーです。ガオ、こんにちは。 あ、ひとし様、最近某出版ビルのエレベーターで遭遇しません？ねえ、避けてます？嘘ぴょん。え、本当にアホみたいな、これ本当か嘘かわからないから怖いんだよな。私にこの材料で気軽に喋らせれ、思い出の一曲。私の全盛期の19歳から21歳の時に流行ったチャゲ&スカのラブソングかな、必中立てたかな。この曲を聴くと内地の寒い時期思い出しまんだい。ゴーヤーパパヤー引きこもりやー See you ということで、ふみさんどうもありがとうございました。チャゲアスもね相当流行りましたからね。コキザメが大好きですよね。二人で同じライブ行くぐらい好きだからね。まあ別々に行動はしてると思うけど、一緒に行動してんのかな。いや別々でしょ多分ね。うん、あ、一人咲き、もう本当に初期の頃のとか、万里の川とかが俺は好きですね。初期のやつが、フォークっぽいやつが好きですね。やーやーやーとかで死に売れたな、なんかな。うん、はい、ありがとうございます。チャゲアスか、みんなね、チャゲ嫌がるんだよな、チャゲ係なんでかな、みんなチャゲ嫌がるんだよな、うん、遅れてやってきた文禄です。ブンブン、文禄さんもツイキャスに参加してましたよね。うん、確か。はい、今日のお題、思い出の一曲、好きさブラックデビル。この歌知ってますか？昔伝説の番組俺たちひょうきん族でさんまさんがやってたキャラクターブラックデビルのテーマです。うん、もちろんブラックデビルは分かりますけど、テーマってあったっけ。この曲には苦い思い出があります。中二の頃九州へ行った修学旅行のバスの中でカラオケ大会をやることになりました。カラオケ大会といってもカラオケの機材はないのでアカペラで、うん、この時代ちょっと危険な香りがするな。アカペラでマイクを回して一人ずつ歌う感じです。男子はその頃流行っていた、いや懐かしい、ラッツ&スターの恵みの人や YMO の君に胸キュンなどをかっこよく歌っていました。デージ懐かしいわ。 M イエローマジックオーケストラでしたっけ。そしてついに私の番になり、一発かましてやろうと、他の人と被らないであろう、好きさブラックデビルをチョイスしました。歌い始めると冒頭のブー、あ、思い出した、ブラックデビルだぞで始まるところで声が裏返ってしまい、入りからグダグダ。この後ブラックデビル、ブラックブラックデビル現れた、ブラックデビル変身だと歌うと、緊張していたのか歌詞が全部飛んでしまいました。完全に方向を見失った私は、現れたと変身だのところを延々と繰り返し、終わりが見えない感じになりました。車内はこの歌いつ終わるわとざわつき始め、おしゃべりで収集がつかない状態。あまりのうるささにこのカラオケ大会は私の番で中止になりました。ニラ、これニリの上のやつですよ多分ね。修学旅行中みんなに、え、なんかあの歌とくじられてつらかったです。長い間忘れていたのに、今週のテーマを聞いてから寒い記憶が蘇りました。狙いすぎると滑りますね。ではまた。はい、文禄さん、そうですよ、狙いすぎたら滑りますよ完全に。なんで披露宴とか見たらすごい分かるさ、挨拶、披露宴の挨拶、新郎の友人代表で、昔俺が新婦と付き合ってたんですよとかっていう、このボケ、俺の彼女だったんだけどこいつと結婚しますみたいな変なボケ、中途半端なボケ、絶対滑るね、絶対滑るね。あともう最近やらないと思うんですけど、 なんか20代の頃よくも今みたいにねあんまり映像の余興とかなかったのでコントやってたんですよ。なんかまだ素人の頃にコントやってたんですよ。25分とかやってたんですよ。本当にもう司会の方ごめんなさい、もう出席された皆さんごめんなさい。一応受けてたんですけど、あれもでもな前の方だけだよね。あの舞台の前の方だけに若いのが集まるさ、そのドシワとかの席になるから、あれ前の方だけなんだよね受けてるのって。もう草のお父かとか親戚のおじさんおさんっておったの無双がってなるからね。もうよ5分違うな、3分で終わろう余興は。もうこれ3分で終わったらもう一番いい、一番いい余興。何やってもあのベルやっても、 今時ベルやる人いないのか。ベルやるさ、この人ベルでメロディーやる女の人がよくやるの、あれでもいい何でもいいから、もう3分で終わったらもう最高ですよ。うん、はい、ありがとうございます。おー、ツイキャスってこんなってバンナイ反応があるんだ。ブラックデビルの歌知ってる人いるね。あ、レイちゃんさん、一人咲きいい歌ですだよね。あ、面白いですね。ウッチーさん、ヒープさんツイキャスでおしゃべりしない。なんかエロサイトに勧誘されてるみたいな。あ、ウッチーさん結婚式の影響がリューティーの時があった。へー、はい、そうですよ。キューグしか足の俺さんみたいにね、狙いすぎると滑る。余興は3分以内にと、ちゃんとメモ取っといてくださいよ。ヒープさんこんばんは、ラジオネームマンダイです。こんばんは。マンダイよ。いや先週のあれ、いやなんて書いてたか、変な普通のこと書いてたけど、や待ってよ、ちょっと調べような。あ、一人で喋るとこういうの調べる時間もあるんだな。普通調べないけどな。ちょっと待ってね。あれ結構反応があってですね、何してるのヒープーさんみたいな。いや何してるのじゃあれや。そうそうそう、これ325いいねもらってますね。いろいろね、ウッチーさんはヒープーさん面白かったですよとか書いてくれてるんですけど、 ある人はこれスタンバイ中って書いてますけどね、スタンバイじゃないです、本番中ですね。万代、あ、ものすごい光景ですね。かっこ笑い。全然感情がこもってない、この書き込み。あと、大城さんが風船さやさやしてたでしょ。風船ノートに毛が立ちながらもって書いてます。あれ、毛立つんだよ、あれな、箱だからな。すごいですね。聞いてくれてるんですね。ありがとうございます。万代、そうそうそう。思い出の一曲。平安信之さんの雪が降る街。はあ、2012年の大晦日、台風 FM 無色透明歌合戦で流れた平安さんのスペシャルバージョン。放送当時は隣の部屋で兄貴が寝ていたので笑い声を抑えるのに必死でした。はい、万代からいただきました、ありがとうございます。ユニコーンの歌でしたね、平安が歌ってた歌。あ、だ俺あれ聞いてか思い出してからよ。もう最近はないんですけど、昔は結構劇団員とカラオケとかも行ったりしてたんですよ。言われてみたらあれ歌ってたやつさ、ユニコーン、あれユニコーン好きだったやつさ。あれ聞いて思い出してからに、あいつよくこんなやって堂々と歌えるよね、本当によ。いや、カラオケで歌うのまだいい。俺でもカラオケで歌うのも劇団員とか言ったらあんま歌いきれないからね。もう2時間3時間いる中で1回歌うかどうかぐらいなんですけど、オンエアで流れるって分かってて堂々とよく歌えるなって思うんですよ。怖いな、平安怖いな。あれが一番いいじゃんかもしれない。あれが終わったら一番チューバーかもしれないです。痛みを感じないっていうか。精神的ゾンビみたいなとこあるからな、あいつは。人がくじったりしても何も響かんっていうとこあるからね。うん、こちら お疲れっす、5本指です。お疲れ様です。思い出の一曲、僕はキロロの長い間ですよ。高校時代ツタヤに行った時にレジの前に置かれてあった CD、 この時はまだ沖縄限定の発売って書かれていた。でなんか気になって、初めてのジャケ買いっていうやつをやったよ。で聞いてみたらもう心を打たれた。で部活も練習中も流していたけど、さすがにちょっと練習中には合わなかったのを覚えています。てめえて。あれもうちょっと早いテンポのやつとか燃えるようなやつじゃないと。まあいい思い出も悪い思い出もある一曲ですね。で今日はなんでスポンサーさんが見学に来ているの？じゃあ。ゴーユミさんどうもありがとうございました。どういう意味？スポンサーさんが来てるからラジオっぽくやってるってこと。普段から同じチャンネルと同じ電波で流れてるよや。これはいい曲ですよね。いやーこれはもう後世に残る名曲ですよね。なんか素朴な感じがいいよね。読谷出身なんでしょ二人ともね。あっちが出たチャーキーでこのなんか歌ってるっていう素朴な感じがいいですよね。いろいろ書いてますけど、キロロいいねっつってね。ケンジロウさんはヒブさんこんばんはってツイキャスで。はい。あ、コンドシさんもツイキャス来てみました。ありがとう。メンソーレ。ウッチーさんのコメントがいいですよね。ここもポッドキャストはカット。分かってる人はもうすぐ分かるんだよね。水に刺した花さん、ラジオらしいラジオですね。レア。アリゾーさんはですね、平安さんは神経が一本足りないので大丈夫ですって書いてますけど、もう皆さん認知されてるわけですね。あ、なるほどね。はい、ありがとうございます。いやー、今ねちょっと曲かかってる間に大城さんと話をしたんですけど、曲ね、歌とか曲っていうのは聴いたら、あー懐かしいな、やっぱりこの曲いつ聴いてもいいな、10年経っても20年経ってもね。ほんで歌聴いた瞬間に、あー俺はあの時高校生だったなとか、こんな恋をしてたなとか、いろいろ思い出すはずなんですけど、ギャグは違うんですよね。いや今ゲッツって言ってる場合やみたいな。今ゲッツって言ったら大変でしょ。懐かしいな、いやこれいいなってならんさ。そうだからギャグはダメなんですよ。そう考えるとギャグの中で残ってるやつ、アイーンとかまだ小学生とかやりますよね。あれはもうぶっちぎりの大ヒットっていうことなんじゃないですかね。歌やっとけばよかったな。残るのに。だってして同じの何回もやってもいいわけでしょ。よくね芸人の小刻みとかもよく言いますけど、歌は同じの何回やってもいいんですよっつって、売れた歌何回もやって、あやっぱり生で聞いたらいいなってなるけど、売れたネタやったらまたなってなるからね、オチもわかるし。この辺が違うんですよね。はい、じゃあ一旦コマーシャルいきますかね。はい。ラジオネームゆうたさんがツイキャス入ってきましたね。こんばんは、ありがとうね。あとカンボジアさんも生放送聞いたもん勝ちね、嬉しいですね。はい、今日はですね、思い出の一曲っていうことでやっておりますよ。シャバドゥンさん、ヒープさん、おしろくまさん、それから皆さんお疲れ様です。シャバドゥンです。渡すって私にこの材料で気軽に喋らせれの思い出の一曲、ミスターチルドレンのオーバー。20歳の頃に付き合ってた彼女がこのオーバーに出てくる元カノと被っていたわけさ。 顔の割に小さな胸とか、少し鼻にかかるその声とか、まさにその通りだったわけ。したら俺が風邪をひいた時にお見舞いに来てくれたんだけど、風邪がうつるからって本当に近寄らんパーして、その後本当に元カノになったってば。桜井さんすごいやつさ。だからイブさん、花もにしていない巨乳の女子探した方がいいやつよ。はい、シャバドゥンさんどうもありがとうございました。オーバーってどんな曲だっけ。顔の割に小さな胸、
サビのところですね。
ああ、だからどんな顔がでかい胸やんばや。いや、なんていうの、華奢な割に胸があるとかさいう言い方ってわかるけど、顔の割に小さな胸って何。うん、風がうつるからって近寄らんパーして、うん、若い、うん、そうね、若い時はもう意味がわからんことで可愛いって思ったりするからね。俺この20代前半の時に付き合ってた彼女に急に電話で呼び出されて、来て、とにかく来てって言われて、まあ車で10分もかからないぐらいのところだったんで慌てて行ったら、これ見てっつってティッシュパッて広げられたら、中にデージでっかいガジャンがいるんですよ。おっきくないって言われて、あ、こういう天然って可愛いなって思ってたんですよあの時はね。今だったら失礼ってすぐ言いますけど、失礼、こんなの出番系やってすぐ言いますけどね。うん、はい、ありがとうございます。キュンところ価値も変わってくるわけですよ年取ってくると。あ、大阪のウッチーさん、ヒープさん、リスナーの皆さんこんばんは。大阪のウッチーです、毎度。はい、今日もありがとうございます。ツイキャスでね、なんかこの書き出しだとお昼の番組風刺でちょっと新鮮ですね。で、今日のテーマ、思い出の一曲、これも懐かしいな、ザ・ボンチの恋のボンチシートかな。小学生の頃大の漫才ブームで、漫才師さんたちも漫才だけではなくアイドルのようにもてはやされ、レコード売ったりしていたんですけど、初めてレコード買ってもらって聞いたのがこの曲でした。この頃からかな、私がお笑いに目覚めたのは。ということで、またメールします。前、大阪のオッチーさん、どうもありがとうございました。 A 地点から B 地点までですよね。あ、そう、あの頃ね、みんなレコード出してたんだよ、漫才ブームの時。2ビートとかも出してなかったかな。ねえ、まあこれはね、ご本人たちに聞かないとわからないことでありますけど、出さなければよかったって思ってるはずね。マンバッペーですってちょっと思ってないかなって思ってますけど、あの本人たち嫌がるかもしれないですけど、小刻みも出してるからね。あ、いや、今日流せばよかったっすさ。あったいない間に流せばよかったっすさ。何年前だったかな、あの結構小刻みってこのデビューしてからバンと売れた時期っていうのがあって、その頃だったんじゃないか、だから二十歳前後ぐらいじゃなかったかな、出してたんですよ。え、お前歌出すばっつって、はいってちょっと嫌そうに言ってましたけど。どんな歌だったかな、内容忘れましたけどね。こんばんは、川崎市の昼花風です。こんばんは。寒いですね、大城さんと二人っきりのスタジオは寒いですか、ヒープーさん。いやいや、そんなことないですよ。お題、思い出の一曲、それは6月の木曜オリジンアワーのお題、この歌に言いたいことがある、そこにメールした浜田翔吾、もう一つの土曜日です。これもしっちカラオケで歌ってたな。要するに彼と別れた女の子に慰めるふりして近づいて勢いで持っていっちゃおうとする男の歌。うん、あのこれは実はですね、よく聞いたらそうなんですよ、そうだったんですよ。俺意味もわからないで一生懸命カラオケで歌ってたんですけど、 あの時は2回目ぐらいの投稿だったのですが、もう一つの土曜日に出てくる男への湧き上がる思いが止められずメールしてしまいました。覚えてらっしゃらないかもしれませんが、ヒープーさんにも小刻みのお二人にも笑っていただいてとっても嬉しかったです。それ以来この曲が納得いかない曲から思い出の一曲に変わりました。いや覚えてますよ、ああヒルカフーさんどうもありがとうございました。そうもうだって最初の一行が夕べ眠れずに泣いていたんだろう、彼からの電話待ち続けてですからね。あの多分6月にも言ったと思うんですけど、ヤローパーですね。言ったと思うんですけど、完全にヤローパーの歌ですよね。俺よく歌ってたんですけど。弱ってる女の弱みにつけ込んでやろうとしてる男の歌ですよね。よろしくないな。でこちら、ヒープさん、お城さん、こんにちは。岩手のカンボジアです。あ、ツイキャスでもありがとうございます。今週のお題、思い出の一曲、安全地帯ワインレッドの心かな。デビューの歌でしたっけ、違うかな。車の運転免許を取ってからの初デート、ふふふ。カセットテープを事前に準備して、ちょうど彼女の家に送っていった、行った頃、ワインレッドの心を聞いてましたね。それから先は、秘密です。寒くなってきました。お体に気をつけてお仕事頑張ってくださいね。ではまたの、はい。岩手のカンボジアさん、どうもありがとうございました。なんかこれ懐かしいな。免許取ったらもうなんで免許取るかって言ったら、まず彼女とドライブ行くっていうのがもう一番の目的だったんですよ。ねえ、やっと免許取って自分の車ないから、例えば友達でね、最近買ったやつからごめんお願い、ガソリン満タンにして返すから貸してって借りて、でいついつって日決めたら、その日までにテープ作るわけ。今流行ってる曲とかを自分で入れてからに、もう行く時はノリノリ、 B 面はバラードみたいな。え、終わったとしがデージャタンド、あのよ、牛川からドライブコースも全部決めてからに、泊まり大橋を渡る頃に、トップガンのテイクマイブレスアウェイが流れる設定で入れてた、曲順で測ってからに。ちょうど渡るときに Take my breath away ってなるようにやってたよ。うまくいったかどうか知らんけど、多分うまくいかんだろう。絶対 5、6分の差は絶対誤差は出るはずだからね。懐かしいな。でこれいい曲が流れたときに、いいところ走ってたときのこの感動。もうベタに言ったら夏の日の58号線を走ってるときの杉山清隆ですよね。オンリーユーとか流れて、ああし夏やっさーって感じするっていうね。サンルーフついたあのカローラ2が一番人気あった。木曜メンバーの皆様こんばんは、モンパの嫁です。こんばんは。思い出の一曲、シモン雅人の泳げたい焼きくん。当時開けポンキッキーで流れていた泳げたい焼きくんが流行っていました。これ俺なんかもレコード持ってたな。幼稚園の頃、土曜日は教室でみんなで一緒にお歌を歌って帰ることになっていました。とある土曜日、友達が持ってきた泳げたい焼きくんのレコードに合わせて歌いました。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうようだろうなと歌っていたのですが、私はなんだか変な感じ、床がぐにゃぐにゃし始めて平行感覚がおかしくなってきます。友達がふざけてシモン雅人の真似をしながら私に近寄ってきたのを覚えているのですが、気がついたら医務室でした。どうやら貧血で倒れたようで、母がお迎えに来てくれました。小学校から高校まで皆勤賞だった丈夫しか取り得のない私、か弱い女子に憧れたものです。そんな私が人生で ただ一度倒れた時に歌ってた曲が泳げたい焼き君だったんですよ。これ変なインプットされてるな。モンパの嫁さん、ありがとうございました。あれはですね、当時レコードしか売ってない時代に、どの家に行ってもこのレコードがあるっていう、すごいレコードだったんですよ。びっくりしますよね。 あ、そっか、ハゲヅラって旧具しかしの俺さん書いてるけど、これこっちの A もみんな一緒なんだ。ほーん。フラペチーノパパの母さん、ハイタイヒープさん、フラペチーノパパの母です。こんにちは。思い出の一曲、中学生の頃イギリスの歌手リック・アストリーが好きでした。トゥゲダフォーエバーだ。学校帰り小屋にあった CD レンタル屋さんによく寄り、よく借りました。でメール書いているたった今、リック・アストリーがラジオでかかっていてテンション上がっています。ではどこのラジオからかかってるんですかこれ。すごいですね。はい、ありがとうございます。あのユーロビート最盛期の時ですよね。うん、こっち、はい。キューグしかしの俺さん、おツイキャスありがとうございます。小刻みさん、ヒープさん、おしろくまさん、3連休だったふうみさん、お疲れ様です。キューグしかしのポッドキャスター、3連休じゃなかったの俺です。まあそうでしょうね。さて今週のテーマ、思い出の一曲、小学生編、パタパタママ。わー懐かしい。この曲に登場するママが絵に描いたようなブサイクなのが逆に好印象。いやこの 4K や、わかるよ、乱暴な絵だったよね結構。この曲を聴くとよく弟を泣かしていたことを思い出す昭和の名曲。僕も好きですね。ガンダーラ、夏休みにテレビでやっていた最有機という連続ドラマのエンディング。この曲を聴くたびに夏休みの残りが減っていくのを実感した悲しい思い出の曲。俺もこれ聴いたらちょっと悲しくなるんだよな。わかるやつさ。中学生編、サイキックマジック、テイクオンミー、ロマンティックが止まらない。何回聴いても外国人は何を歌ってるのかわからないなと実感した思い出の曲。当てめてや。英語やんもんや。サイキックマジックも懐かしいな。高校生編、ロマン飛行、コメコメクラブですね。当時付き合ってた彼女に勧められた曲。今でもこの曲を聴くと嫁の高校時代の顔が思い浮かぶ思い出の曲。あ、え、嫁と高校の時から付き合ってたの。ほっし、変な、また似合わん。ロマンチックなこと書いてあるな。大学生編、大きい国落ちたので割愛。浪人時代編、 TM ネットワークのキャロルというアルバム。 CD プレイヤーもないのに CD を買ってしまった思い出の曲。これ両県と一緒やし。二十歳編、ビーズのブレイクスルーというアルバム。車の改造に徹夜したことを思い出すアルバム。あの頃が人生のピーク。あとはもう落ちるだけ。早い段階でピーク聞いた、来たな。現代編、負けないで、ラジオへの愚痴になりそうなので割愛。いや何言おうとしてか大体わかるよや。さて今回のテーマは思い出の一曲ということで、一曲縛りですね。毎回数で勝負の俺を封じるテーマですね。だから時代ごとに分けたんだ。今回は大城くまさんの縛りに乾杯ですが、来週からはまたあの俺のメール担当の M さんが帰ってきますね。その辺も考慮しながら読みやすいメールを書きたいと思います。ところでヒープーさん、もっともっと竹もっと11月分お願いします。それとヒープーさん、トシビーもお願いします。あ、ヒープーさん、よろしいはサーネのなのでやめてください。キューグしかしの俺でした。かっこ久保田咲、異邦人か、懐かしいな。はい、キューグしかしの俺さん、ありがとうございました。ちょっと俺よりも下の世代ですね。ビーズは俺ジャストフィットじゃないんだよ。一人よがりのマミーさん、愛しのひとしさん、一人二役にてんやわんやの大城くまさん、こんばんは。今週もよろしくお願いします。思い出の一曲、音楽ってその時その時の思い出が蘇りますね。正直一曲に絞るの難しかったです。そんな中でも思い出に残っている曲はミーハーかと思われるかもしれませんが、チェッカーズの涙のリクエストです。あれは中学生になる一歩手前ぐらいのクリスマス、両親からプレゼントしてもらったのはウォークマンとチェッカーズのカセットテープ。そのウォークマンで初めて聞いたのが涙のリクエストでした。今でこそスマホや iPad でラジオや音楽を楽しめるのが当たり前だけど、当時はカセットテープが主流だったから、それを聞きながら持ち歩けるウォークマンは夢のようなツールでしたよね。そうね、もうそれはそれは画期的で、ステレオでしか音楽を聴いたことのなかった私はウォークマンで曲を聴いた時に脳内に駆け巡るようなリアルな音と声にめちゃくちゃ感動したのを覚えています。涙のリクエストはフミヤのソロのアカペラから始まりハモリがありました。まるですぐそばで歌ってくれているような臨場感があり、鳥肌だものでした。また自分にしか聞こえていないのが信じられなくて、え、これって本当に外に聞こえていないの、全然、え、嘘でしょと何度も確認したのを覚えています。そして感動している私を嬉しそうに見ている両親の笑 今でも忘れられません。はあ、懐かしい。ひとしさん、あの頃はさ、CD をレンタルして、時計を計算しながら、時間を計算しながら、カセットテープに録音して、マイベストとか、マイヒットなんて編集したりしたよね。かっこテレ。そんなわけで、涙のリクエストは、ウォークマンとカセットテープ時代にまつわる、数々の思い出が詰まった、そんな思い出の一曲。それでは今夜のリクエスト。なんでこれやんばよ。岩崎宏美で、マドンナたちのララバイ、チェッカーズじゃないばや。全然チェッカーズじゃないわけですね。はい。あー、でも岩崎宏美さんって言ったらもう土曜サスペンス劇場なんだよね、俺の中では。人によっては竹内まりやっていう人もいるんですけど、その前は岩崎宏美さんでしたから ね、 そうですよね。はい、そうなんですよ。崖に行くやつ。ね、そう、なんでいつも崖に行くばっていう、危ないか行かんけっていうね、うん。いや、よかったです。今日、たくさんの方がツイキャスも見ていただいてね。はい。で、来週のお題なんですけど、私の新語、流行語大賞2014。毎年恒例、木曜オリジンアワー。新語、流行語大賞の季節がやってまいりました。世間の流行にとらわれないあなたが、今年印象に残った新語や流行語を教えてください。または、今年小刻みインディアンのオリジンアワーを聞いていて、印象に残ったフレーズや、オリジンメンバーの記憶に残っているセリフを教えてくださいね、と。いうことですね。まあ大体この番組の中で生まれたことについてやってますからね。はい、ということでそろそろお時間ですね。来週は小刻みには、出張から帰ってきますのでお楽しみにということですね。はい、今週もたくさんの皆さん本当にありがとうございました。バトルマンさんとピースさんとかね、ストームさんとか読めなかったんですよ、ごめんなさいね。はい、ということで、本日のお相手は、ヒープでした。ありがとうございました。
この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファロの提供でお届けしました。